はい、皆さんこんばんは。2018年3月7日、リビングライフ今日から3月号、学びたいと思います。今日は3月2日の箇所、第2コリントの1章の12節から22節、第2コリントの1章12節から22節、3月号リビングライフの34ページになります。さあ、それではですね、購読する前に今日も2つ質問がありますので、その2つの質問を読んでから購読いたしたいと思います。まず最初の質問はですね、まず第1番91、あなたは大きなプレッシャーや中傷を受けるときどのように対処しますかと。まあ、今までの経験から言ってもいいですし、まあ、何か考えていただければと思いますね。プレッシャーや注射を受けるときどのように対処しますかということ。そして2つ目は、あなたはイエスとノーのどちらがより難しいですかって。イエスとノーいうのどちらが難しいですか、また信仰の歩みにおいてはどうですかという、この2つの質問ですね。はい、それではですね、第2コリントの1章の12節から22節、購読したいと思います。新改訳聖書になりますが、偶数節司会者読みますので、皆さん声を出して、奇数節を音読していただければと思います。第2コリント1章12節、私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さ等をもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。13節どうぞ。
私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。
あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。15。
この確信を持って私は次のような計画を立てました。まず初めにあなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。
すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。17。しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉はしかりと言って同時に否というようなものではありません。19。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。21。はい、それでは最後ご一緒に22節どうぞ。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として聖霊を、御霊を私たちの心に与えてくださいました。アーメン。さあ、それではですね、2つの質問今日もありますので、少しお時間差し上げますので考えて、まあ、どちらか1つぐらいのお時間あるかなと思いますのでお願いしたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度今日の質問2つご紹介したいと思いますが、聖書箇所はもう一度第2コリントの1章12節から22節、コリント人への手紙第21章の12節から22節です。1つ目の質問は、あなたは大きなプレッシャーや中傷を受けるときどのようにそれに対処しますかという質問ですね。2つ目は、あなたにとってはイエスとノーのどちらがより難しいですか。まあ、返事をするとかいうことですよね。まあ、場合にもよると思いますが、また信仰の歩みにおいてはどうですかと。 イエスとノーのどちらが難しいですかという質問ですね。以上この2つの質問ですので、皆さんも少し考えていただければと思います。ディスカッションタイムの後、学びの時間になりましたらまた、録音を再開させていただきたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、ありがとうございました。それでは、学びに入りたいと思いますね。一応今日から第2コリントですので第1コリントはあの概要はやったんですが今日は、一章一番最初ですが第2コリントもね少し全体を見てみたいと思います。著者は同じですパウロ、1の1と2の18って書いてあるそれはあの第1コリントの方ですね、まあ、でもあの使徒パウロって書いてありますね第2コリントの方の最初の方にも、著者は同じです第1も第2もそしてですね第1コリントのところはもう皆さん誰も覚えてないと思うんですけど、執筆年代がですね、AD の54年から56年頃と、書かれていたと思うんですね、でもうほとんど変わんないんです第2の方が55年から56年ぐらいと、まあ、多分第1が書かれてから1年以内ぐらいに書かれたであろうという、ことなんですね、そして書かれたのはこれはあのマケドニアというところにパウロが滞在している時に、書いたのではないかと言われています、まあ、特徴といいますか内容ですが、そこに書いておきます。新しく誕生した、まあ、コリントの教会って比較的新しいんですね、まあ、異邦人社会にあってで今日、まあ、東京のような、この経済の発達している華やかな都市ですよね都会、コリントだから予約も多かったわけですね、そこに誕生したコリントの教会形成を、まあ、パウロは指導、ね指導しているわけですねまだ教会形成の段階ですね、そういう中で、パウロはこの何度か手紙を出したり訪問しているんですがいつもパウロはこのコリントにいたわけではないので、ですからパウロの使徒職って言いますかパウロの、まあ、牧師職って言ってもいいですね、パウロが神に召された器であるということをこう疑う人やまたパウロをこの中傷するね良いことを言わないような人々がこのコリントの教会にも現れたわけでありますね。そこでパウロは自ら神に召された器であるということを自ら語りそしてその指導に服するようにと、パウロは手紙を書いたんですが、パウロはまあ大体12か13の手紙を書いたあの今残っている段階でですけど新約聖書に残っている段階で12か13のヘブル人を入れて手紙を入れて13ですが、書かれた書いたと言われていますがその中で最も個人的なそして多分最も厳しい手紙の一つではないかなと、思うんですね。そこに個人的、感情的な厳しい内容と、まあ、それが一つの特徴でありますね。パウロが実はコリント聖書の中にはコリント人への手紙って2通しか出てないですよね。1と2でも実際にパウロは4通書いてるんですね。そのうちの2通がここ聖書に残っているわけでありますが、この第2は第1コリントが2通目の手紙です。そして第2コリントが4通目の手紙です。ですから2通目と4通目の手紙パウロが書いた2通目と4通目の手紙が残っているわけですね。これ聖書に、なっているわけでありますね。でその4通の中のでも1通目と3通目って分かんないんですよね。残ってないか分かんないんですけど一番厳しかったのは3通目だと言われてますね。ですからこの4通目の一つ手前、まあ、前の手紙ですね。ですからあの前回勉強した第1コリントみたいな手紙そして今日から第2ですけどその間にもう1通送ってるんですね。パウロはその手紙が非常に厳しいそして多分最も感情的な手紙だったんじゃないかな。その理由がですね、その第3番目の手紙についてパウロはちょっと書いてるところがあるんですね。第2コリントの2章4節7章8節これ3通目のこと涙ながらにねこう書いたみたいなことを、こう想像できるですね厳しい内容が。で、まあ、いずれにしましてもですね 1通目2通目書いて、パウロは2度コリントを訪ねたんですが、これまでに一向にこう今先ほど言いましたように使徒職を疑っている人や悪いことを言ったりする人が教会にあってですね、教会が成長しなかったんです。こんな素晴らしい手紙を書いて、パウロ自身が来られてもね、パウロ先生が来ても教会がですね、こう悔い改めずにですね、さらにどんどんこう堕落していったんですね。そこで3つ目にパウロは非常に厳しい手紙を書いて、パウロ自身も出すのをためらったほどだっていうから、もうよっぽど厳しい内容ですね。そしてその3つ目を受け取って、やっと少しですね、自分たちは間違ってるってことに気がついて、悔い改めて、そして良くなったという報告をいただいてるんですね。そしてパウロはもう一度コリントを訪ねたいという、これから訪ねたいという手紙が今日の第二コリント4通目の手紙となるわけでありますね。そんなバックグラウンドをちょっとこうね、今学びましたが、さあそれでは先ほど読んでいただきました12節からですね、12節をお読みします。私たちがこの世の中で、まあコリントは誘惑の強い都会ですからね、特にあなた方に対して何を言ったか、清さと、ここに出てきます、まず清さと、そして神から来る誠実さと、2つ目ですね。そしてちょっと1つ飛びますと、神の恵みによって行動しているって3つですね。清さ、そして神から来る誠実さ、ここもですね、人の誠実さではなくて神から来る誠実さを私たちは身につけなければいけないということなんですね。誠実な人っているじゃないですか、もともとね、なんとなく。でも、まあ、それも素晴らしいことなんですけど、神から来る誠実さを私たちは身につけなければならないという。ですから私は十分誠実ですっていうことではなくてですね、神から誠実を。で、その前に清さって書いてある、これは綺麗だっていう意味ではなくて、神のために分けられたっていう意味なんですね。神のために分離されたって、神の働きのために用いられるものとなったって、すなわち神のものとなったってことを言ってるんです。清さっていうのは私たちが綺麗汚いということよりも、私たちがもう自分のものではなくて、この世に属しているものではなくて、性別っていう言葉があるじゃないですか。清い、別れとかね、性別と。だから自分自身はこの世にこの別れを告げてっていうか、別なものとして、私たちクリスチャンというのは、神のものとなって、神のために生きるものとなったという、そこを表す言葉なんですね、清いというのは実は。そして、神から来る誠実さ、そしてもう一つは神の恵みによって行動しているんだということですね。でその間に一つ入っているのが、人間的な知恵によらずって書いてあります。すなわち知恵にも2種類あるってことなんですよ。人間的な知恵と、もう一つ前には神から来る誠実さってありますけど、神から来る知恵と人の知恵というのは違うんですね。で時々ですね、時々気をつけなければいけないのは、時々私たちにとって人の知恵の方が神の知恵より賢いと思える時があるんですよ。人の知恵の方がより賢く見えるっていうことは、神の知恵の方が愚かに思える時があるってことです。あるいは同じ誠実さであっても、神の誠実さよりも人の誠実さの方が良いように思える時があるってことなんですよ。でも私たちが身につけなければならないのは、時には人の誠実さに神の誠実さに反するかもしれないです。そういう世界があるってことです。時には、結構これはあるんですけど、 人の知恵に神の知恵は反することがあるってことなんですよ。まあどちらも良いものであることには変わらないかもしれませんが、しかし神の知恵ゆえに人の知恵にノーを言わなきゃいけない時があるってことなんですよ。私たちはもしかすると神の誠実さゆえに人の誠実さに対してもノーを言わなければならない時もあるっていうことなんですよ。だから大切なのはどこからそれが来てるのかって、そのソースって言いますか、源って言いますか、同じ愛であっても同じ誠実さであっても同じ何でしょう、グッドネス、良いものであっても知恵であってもどんなアイデアであっても、神の知恵、神の誠実さ、神から来るものを選ぶために、私たちは時々この世の人の良さっていうものにノーを言わなければならない時もあるということを、少しね、ここで考えさせられると思うんですよね。必ずしもだって人間的な知恵が悪いというわけではありませんでしょ。知恵っていいものじゃないですか。知識だってね、グッドかもしれません。でもベストは、私たちにとってはグッドで満足するんではなくて、ベストなる神様、ベストの生き方を私たちは生きるんだということ。でやっぱり神に清いっていうことは、私たちはもう自分たちのものでもないし、この世のものでもないから、神のスタンダード、神の考え方、神の御心によって私たちは生きるものとされたんだっていう、まあここにもつながってくるかと思うんですね。そこに書きました、結果や成果よりもどちらによって信仰生活をし、まあ、どちらかっていうのは今その上でね、清さ、神から来る誠実さ、神の恵みと、まあ、人間的な知恵とこう、まあ、対比しているわけですが、どちらによって私たちは信仰生活をし神の福音を伝え、ですから神の福音を伝えるにも人の知恵で伝えてはいけないっていうことですよね。神の知恵、聖霊様の導きによって自分の思いや判断でこれ伝えることは良いことなんだからで、そうではなくて、私たちは神に従って聖霊に導かれて、常に神に、聖霊様に対してイエスと言って何かを来なければならないということですね。教会と人に仕えている、ですから奉仕もそうですよ。教会で使える奉仕も、これも自分のね、人の力によって人の知恵によって使えるんではなくて、私たちは御霊の、神ので、時には神の知恵の方が愚かに思える時があるんですよ。だってその通り書いてあるじゃないですか、コリントみたいな手紙のね、第一、ここはやんなかったと思いますけど、第一、まあちょっとね時間がないから、この読めないですけど、例えばですね、第一コリントの一章ですよ、第一コリント、今第二ですよね、第一コリントね、一章の、例えばですね、25節見てください。第一コリントの一章25節、ちょっと聖書開かないとこれは見えないですけど、一章の25節ですね、257ページですね、旧約聖書では。そこに何て書いてあるかというと、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからであるって。すなわち私たち時々神の知恵とか聖書の生き方、またはクリスチャンとしての生き方が愚かに見える時があるって、弱く見える時があるってです。でもそんなことはないんだっていうことを、ここでね、言っているわけであります。まあこのあたりをね、読まれたら、神の知恵と人の知恵ということをね、対比がされていますので、これ結構難しい分野だと思うんですよ。でも実際に私たち生きる中でね、何に従って生きるかって、何に従って行動するかっていうこと、そちらの方が大切だってことですね。見た目や、それからその成果や結果やそれらのものよりも、時には愚かで思えるような、ですから賢く見せようとしてはいけないってことですね、人の目に。私たちは むしろ神の愚かさを選べということですよね。まあ愚かではないんですよ。ですけど人の目にとって神の方が愚かに見えるって、その神の愚かさを選びなさいって、人の良さ、人の素晴らしさよりも神の愚かさを選びなさいということなんですね。それが私たちの信仰の姿勢であるということをコリント、なぜかって言いますとね、コリントの教会には結構能力のある人がいたんです。そして能力を求める人が多かったんです。でそれは間違ってるってことを言ってるんですよ、パウロは。むしろ幼子のように私たちは純粋に神を求め、人の耳には愚かに見えるかもしれない、人の目には愚かに見えるかもしれないけども、神の目に尊いもの、大切なものを大切とする、その心を失ってはいけませんよって、教会を形成するだけではなくて、私たちが神に仕えるとき、教会で奉仕するときに、その心を失ってしまったら下駄履き間違えてますよっていうことをパウロはここで伝えているわけでありますね。さあ、それではですね、その次から行ってみたいと思いますが、あ、そしてまたそこ書いてあるのかな、神の前に清く誠実に神の恵みによって神に従っても、パウロのように、だってパウロはそのようにしたのに、パウロは愚かだって言った人たちがいるんですよね。教養もなければ、教養ないわけないですよね。あんなイエス様の十字架のことを、ね、聖霊様に導かれること、聖霊様にイエスっていうようなことを言って、愚かだって言ってる人たちがいたわけですね。パウロのように人々に誤解され、馬鹿にされ、拒絶されることがあるって。でもそれこそイエス様のなされたことじゃないですか。イエス様の十字架こそそうじゃないですか。人の目には愚かかもしれない、このような救いの道というのは。しかしそれが神の方法だっていうことですよね。ですからこの先ほど開いていただいた第一コリントのね、一章にはね、こんなふうに、書いてあるわけですよ。26節以降ね、27節、神は知者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、28節、有力なものを無力なものとするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち無に等しいものをあえて選ばれたのである。29節、それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。皆さんね、どんな人間でも神の前に誇ることがないためであるって。皆さん、これちょっと録音が入ってるからね、こういう名詞は使えませんけども、私も気をつけていますよね。まあ、ある方がこの人のね、まあ牧師をやっているとね、まあ、そういう立場にありますから、人の称賛を受けちゃうことがあるんですよね。でもなるべく受けないようにしていますね。そしてある方がお祈りの中で、まあね、牧師のために祈るのは当然ですよ、ね、ですけど牧師を必要以上にね、持ち上げるような、そのような時、祈りの中でそれカットしてくださいと、祈りは人ではなくてね、神に栄光を期すものですから、私の名前も消してくださいとお願いしたことが何度か ありました。まあでも、メッセージのために祈ってくださいね。しもべが、皆さんと変わらないしもべが語るなんてことできないわけですから、普通神の言葉を。これはやっぱりね、パウロが言ったように、神の恵みによらなければ、神の知恵によらなければ、神からの誠実さによらなければ、人の誠実さではない、人の知恵ではない、人の力でどうして神に仕えることができましょう、そういう世界なんだということをね。だから私たちは常に土の器であることを忘れちゃいけませんね。私たちは本当に欠けだらけの器だけど、だから器が持ち上げられたらしょうがないでしょ。内なるお方が少しでも持ち上げる。私よくのシーソーを思い出すのよ。 あのシソって分かります？皆さんこう真ん中にあの何つうんですか、ピボットポイントってね、何ですかね、軸、起点、軸、あるんですよね、シソ。あの真ん中にほら あるじゃないですか。でシソって棒じゃないですか、一本こうね。でこれほらこっちとこっちに乗るわけでしょ。で重い子がこっちに乗っちゃうとこっち落ちなくなっちゃうんだよね。だからこっちがあの右側が下行ってる時は左側必ず上じゃないですか。でねこっちの子をね下げてあげるためにやっぱりこう自分は上がんないとね、ジャンプしてやんないとこれ下がんないですよね、そういうもんじゃないですか。自分が上がらないと相手は下がんないし、自分が下がらないと相手は上がらないですよ。で信仰もね同じだと思ってですよ、あのバプテスマのヨハネがあのイエス様が来られた時に、それまではバプテスマのヨハネがヒーローだったわけですよ。だってみんなたくさん人がねバプテスマのヨハネのところに来て洗礼を受けてもうヒーローだったわけですよ。ところがイエス様が来たら、私はね主のねサンダルの紐を結ぶね解く価値もないって言ったんです。そうでしょ。そして自分の弟子たちもイエスのところに送って、今までねすごいこう注目のセンターだったのに全部イエス様のところにね行って、それは人としてね寂しい気持ちもあったでしょう。自分の今までの弟子たちもね、まあ自らもイエス様のところに行くように送るわけですから。そして最後は牢獄の中で首はねられて死ぬんでしょう、殉教するわけでしょう、バプテスマ。しかも酒の余興でね、そんな死に方、こんなにイエス様に仕えたのにどうしてこんな牢獄でこんな死に方をしなければならないかって普通思うわけじゃないですか。牢獄に入って訪ねてくれる人もいなければ、まあわずかな彼のね弟子たちが来たから、あのバプテスマのヨハネでさえもイエス様のことが分からなくなって、本当にこの方あなたはメシアですかって聞いてほしいって、みんなほら弱いんですよ。パウロであってバプテスマのヨハネであってね、バプテスマのヨハネより偉大なものはいないって言ったんですよ、イエス様は。母の胎から生まれた人の中で、そのバプテスマのヨハネだって牢獄の中で寂しい思いをして、あなたは本当にメシアなんですかって弟子を送ったっていうんですからね。そしてなんかね偉大な人だったら最後ね、このヘロデがね、酒の余興で首を切りようと思って密会が現れてね、地震が起こってね牢屋が開いてね、そしてねパレスかなんかが崩れてね、ヨハネがね万歳と言った、万歳は言わないか、ハレルヤと言った、ないでしょ。首切られたんですよね、神のしもべって。それを甘んじて受けることができなければ神に仕えることはできないということなんですよ。自分の栄光のために生きるわけではない、私たちは神のために分けられたものであるわけですから。そしてね、シソの話からこうちょっと開いちゃってるんですけど、話がバプテスマのヨハネのね言った言葉の中でね、私はいつも心を留めてるのがあるの。それはね、なんていう言葉かっていうとね、私はますます衰え、このお方イエスキリストですよ、神はますます栄えなければならないって言ったんですよ。わかります？普通ね、普通私たちみんなね、ま、気をつけなきゃいけないのはね、私も栄え、イエス様も栄えるって、それ素晴らしいんですよ、それ願っていいんですよ。でもそうでないこともあるってこと、私が衰えることによって神が栄光を受けるってこと、きっとねそちらの方が多いと思います。ですからシーソンのように自らを低くすることをなくして神を高めることはできないって、これ忘れちゃいけないと思います。バプテスマのヨハネの言葉、私はますます人にとってね、私たちにとってますます自分が衰える、失っていくって辛いことじゃないですか。しかし神がそのことによって栄光を期すならば、神の福音が述べ伝えられるならば、私はどんな苦難をも甘んじるって言ったのはパウロじゃないですか。どんな批判や中傷も、愚かだと言われても 神が高められるなら私は喜んで低くなる、衰えるって。要するにこれを忘れちゃいけないです。これ忘れちゃいけない。だからといってみんなね、貧しく低くねなりなさいってことを言ってるわけじゃない。みんなね、あの祝福されて両方ともね、あの高められてほしいと思うけど、だからといって私たちはね、自分で自分を誇ることはできないわけですよね。そしてもう一つは自分を犠牲にするっていうことによって誰かを、また神の国をもたらすっていうことができなければ私たちは栄えない方がいいでしょう。それができないならば主を栄えさせないでくださいと祈った方がいいでしょう。与えられたものを、祝福を神に捧げることができないならば受けない方が幸いかもしれません。そう思うんですね。でもそのように生きることが人にはできるのかって、これこそ奇跡だと思いません？できるんですから。なぜかって、それは今日のね、御霊によってって後半、聖霊によってという、そしてこの後半のところでね、今日ちょっとね、皆さんのところに、あの大川先生の、私たちの主任牧師大川牧師のエッセイがね、3月号載ってますので、持ってない方には皆さんにも お渡ししたんですが、まあ、ここもね、あの御霊にイエスと言うっていうことですよ。ちょっと右側のページのね、右側のページの8行目、リビングライフの今年のテーマの一つは真理であるイエス・キリスト。あ、これ7ページですね。7ページの、7ページの、7ページ2行になってますけど、その左側の方、上から8行、リビングライフの今年のテーマの一つは真理であるイエス・キリスト。すなわち真理というのはイエス・キリストだってこと、生きているってことですよ。生きているっていうのは、あの動いてるわけですよね。あの真理が変わるっていう意味ではないですよ。でもそのイエス・キリストなる真理に私たちはついていかなきゃいけないっていうことですよ。で、下の方を、ね、見ますと、下から2つ目のパラグラフですかね。けれども真理の御霊が来るときには、これも人格じゃないですか、来るんですから、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるだろうって書いてありますよ。導いて、やっぱりここも動きがあるわけですよ。だから神が、聖霊様が私たちを導いてくださるというならば、私たちはね、皆さん、導かれなければならないということなんですよ。導かれるお方があっても、私たちが動かなかったら、それは導いてることになれないでしょ。私たちは導かれるということですよ。神様の働きは私たちを導くということが神の働きです。で、私たちの働きは神に、聖霊様に導かれる。で、この二面が必要なんですよ。いくら神が導こうと思っても、私たちが動かす、しがみついてたら、それは導くことはできないんですよ、真理はね。そしてその下ね、このお方を絶えず認識し、お迎えすることであるって。ですから私たちの心の中心からこのお方を取り除いちゃいけないってことですよ。認識するってことは。私たちはこのお方に導かれているものなんだっていうことを、それを忘れてはいけないということ。お迎えするっていうことはね、皆さん何かを迎えようと思ったら、例えばね、あの自分がこう座布団座ってお客さん来て座布団一つじゃなかったらどうします？皆さんお迎えするの、自分の座布団ね、自分がそこからどかなきゃお迎えできないですよね。自分がどういってイエス様、聖霊様をお迎えする、考え方もそう、判断もそう、生き方もそう。自分の思いってあるでしょ、自分の願いってあるでしょ。結構強いんですよね、私たちは。自分の考え方、生き方。それをどけなさいって。だから教会はね、訓練でもあるんです、奉仕っていうのは。これね、簡単にできることではないです。ですから、こういう祈祷会なんかでも、こう、一つの訓練でもあるわけですね。自分の都合とか、やっぱり、うちでゴロゴロしてるから楽ですもんね、誰でも。でも、神を、優先する、第一とする、お迎えするためには聖霊様、何かがどかないとならないわけですね。それを私たちはここでしてるっていうことでも、教会で使えるってことはそういうことだ。だから嫌なこととかね、辛いこととかね、あった方がいいんですよ、ある程度。全くないよりも、そこで私たち整えられるわけですから、信仰。 だこの面を忘れてはいけないというか、そしてこの後半はね、しかりとかイエスとかノーとか、アーメンとかってたくさん出てきましたでしょ。後半しかりイナなのですから、どういうことですか。しかりってイエスですよね。イナっていうのはノーですよね。すなわちイエスをイエスとしなさいっていうことなんです。ノーをノーとしなさいっていうことなの。ビリグラム先生のね、葬儀の話を少ししましたが、中で息子さんのフランクリン・グラム先生が父について語っている中で、父は講談も家も変わらなかったって言うんです。講談の上でイエスは家でもイエスだったって、講談の上でノーは上でも家でもノーだったってね。講談の上でね、いいことを言ってね、イエスなんて言っといてね、でも自分の生活の中でね、家帰ったらノーって、そうではなかったって、フランクリン・グラム先生がね、そう言ってましたよ、父について。私ちょっと感動したんですよ。だそれは子供でなきゃ分かんないじゃないですか。すごいことですよね。でも私たちはそう願わないといけないんですね。それが本来のあり方であって、神の前と教会と、教会でない家庭とか別のところ社会とかで、このイエスとノーが違っちゃいけないっていうことなんですよね。イエスをイエス、ノーをノーと、しかりをしかり、イナをイナとしなさいって、そういうことなんですね。そこにね、ヤコブ書が3章5章、皆さんのテキストの真ん中よりちょっと下の方にヤコブ書って書いてあるでしょ。でヤコブ書はそういうことを言ってるんです。あなた方の信仰と、あなたが信じているものと、あなたの生き方にが違ってはならないってことをヤコブ書はずっと伝えてるんですよ。でもし違うならば、それは何の役にも立たないって言ってるんですね。それは偽物だって言ってるんですよね。ヤコブ書の5章12節、あなたの叱りを叱りとし、イナをイナとしなさい。だから神の前に叱り、ね、正しいこと、イエスはどこ行ってもイエスとしなさいって、人の前に行っても、神の前にノーはどこ行ってもノーとしなさいっていうことを言ってるんですね。でもこれをやるとね、はあ、のけものされちゃうんじゃないかな。だから知恵は必要ですよ、ね、知恵をいただかないと、愛の知恵をいただいてね、言い方とかね、どのようにそれを伝えるかっていうのはね、私たちは愛を持って、聖霊様の導きを持って祈らないといけないですよね。ぶち当たって玉砕すればいいって、そういう世界じゃないですよね。そしてヤコブ書の3章にはこういうことがあるんですね。内側と外側のことですね。賛美と呪いが同じ口から出てくるのですって書いてある。要するに教会ではね、神様を褒めたたいたり賛美をしているのに、一旦家へ帰ったり一旦社会へ出ると、神様なんて全然出てこない、口から。もう自分のこと、自分の考え、あるいはそんなね、神にね、適裁するような、反するようなことを、同じ口であるのに、なぜあなたはそんなことができるのかと聖書は言ってるんですね。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんって書いてある聖書。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるようなことがあるでしょうかって。だから偽ってはならないって、神を、神の前に清く生きるっていうことは、このイエス一本に生きなさいって、イエスとノーを使い分けてはならないっていうことを聖書は繰り返し繰り返しでね、これを皆さんね、すごく大切なのは、私はこう思うんです。イエスとノーを使い分けるの上手な人ってね、自分のアイデンティティが分からなくなるんです。自分が誰だか分からなくなってくるんです。本当は自分は神のものであって、神のために生きているにも、でもこのイエスとノーをうまく使い分けちゃうと、自分が誰であるか分からなくなってくるんですね。誘惑に、この罪にですね、この陥りやすくなってしまう。それと同時に心が固くなになってしまうんですね。そしてもう一つは鈍くなってしまう。神の素晴らしい恵みに対して感動できない心になって、硬い心と言ったりしますかね。さあ、神様は19節から最後の方ね、神様は叱りというお方であるって、いうことでね、叱りイエス、ね、で別の言葉ではアーメン、 その通りです、真実ですという、あ、しっかり書いてありますね、そこにね、しっかり真実であるっていうことです。ですからアーメンっていう生き方をしなきゃいけないんですよ。私たちは真実ですって、神の前にも人の前にも私は真実に生きますっていう祈りを、その祈りを私たちの生き方としなければならないということですね。聖書の中ではイエス様のことをアーメンなるお方って書いてあるんですよ。だから私たちもアーメンなる神のしもべにならないといけないですね。イエス様、ほら、この杯を取り除けてください、私はこの十字架の杯ね、苦い杯を受けたくないって、正直にね、どなたかのコメントによれば、ぶちまけて神様の前にね、先ほど証しありましたが、でも最終的にイエス様は何て言いました？我が思い、我が願いではなく、父よ、あなたの御心がなりますようにって、これがアーメンですよ。お祈りって必ずアーメンで終わるじゃないですか。こういうことなんです。いろいろぶちまけていいんです。イエス様、私はこれをした、だってイエス様だって十字架かかりたくないって正直に言ったんですから、それは誰だって苦しみたくないですよ、誰だって中傷されたくないですよ、誰だってのけものにされたくないですよ、恥ずかしめ受けたくないですよ、愚かなものだって思われたくないですよ。しかし私たちは最後にアーメンって、それはあなたの真実の通りに私は選びます、行きますっていう信仰告白ですよ。だからアーメンってものすごい大切なんです。アメリカの教会ね、アーメン言わない教会多いんですよ。心の中でアーメンと思ってたってダメですよ、言わないと。聖書の中にアーメンと言いなさいって14回書かれてるんですよ。そしてね、今日のところ第2コリントではね、民はアーメンと言って神に栄光を期すって書いてあるんですよ。だからアーメンって言わなかったら栄光を期すことできないんですよ。だからお祈りの最後に皆さんね、大きい声でアーメンって言ってください。祝祷の時にもアーメンって必ず言ってください。ものすごく大切なことです。それはね、この教会がね、そう、元気のいい教会、そんな関係ないんです。聖書がアーメンと言って神に栄光を期すって言ったら、私たちはアーメンって言わないといけないんです。これが私たちの信仰です。少なくとも皆さんの牧師である私の信仰です。ですからその通り大胆に皆さんに伝えているわけであります。アーメンでしょうか？そうなんです、その通りなんです。皆さん、神の言葉をないがしろにしないでください。今日のね、この最後のところ、これで終わりにしたいと思いますが、どこですか、これ、どこ、なんかアーメンと言いなさいってありましたよね。どっかにあって、あ、そうそう、20節。ほら、ね、そこで私たちは、いいですか、叱りとかノーとかいろいろあるんだけども、あっていいって。だけど最後にはね、皆さん、アーメンと言いなさいって言ってるんです。アーメンって。神に、アメンって。で、しかもね、それね、自分アメンって言えないんですって、その通りなんですよ、みんな。で、なんて書いてあるんですか、ここに。この方によってって書いてあるんです。すなわち、聖霊様によって、聖霊様の助けによって、あなたはアメンと言いなさいって。そうしたら、神の力が働いて、あなたがアメンと言った通りになるってあるでしょ、聖書。ね、あなたの信じた通り、あなたの言った通り、あなたの告白した通りになるって。皆さん、それ信じないとダメですよ。神を信頼しないといけない。自分にはできないからとかって。そう思ったとしても、思っちゃうんですよね、私たちはね、いつもね。で、思っちゃったとしても、思ったままで終わっちゃいけないっていうことです。だから最後に、アーメンって言いなさいって言ってるんです。神よ、あなたの、御心がなりますように。アーメンにはこれが含まれてるんです。聖書はアーメンで終わるんですよ。この聖書の一番最後は、イエス様の、聖書に記されているイエス様の最後の言葉って何だか知ってます？皆さん、はい、アーメンですよ。ここに書いてある。どっかに書けましたね。どこ行っちゃいましたかね。あ、お隣にどっかにあるんですけどね。あ、22章20節目白くね、しかり、ほら、しかりイエスじゃないですか。しかりはしかりと言えって。ね。イエスも最後の言葉ですよ。最後の言葉って遺言じゃないですか。皆さんそうじゃないですか。愛する者の最後の言葉って最も大切じゃないですか。愛するイエス様のこの地上で最後の言葉はこれ。しかり、イエス。
私はすぐに来る。そして最後がアーメンなんですよ。だから私たちはアーメンを言わなければ、そしてね、言っただけじゃなくて、言ったらそのように神様が生かしてくださる、だから聖霊様に譲りましょうっていう思いを持って、自分がますます愚かになっても衰えても、神が、神の力が、ほら聖書の中にもあるじゃないですか、ね、私たちの弱きところに神の恵みが完全に表されるって。だから最後弱さの中で神にあって、キリストにあって、アーメンと祈る。アーメンは神の恵みが、力が、栄光が注がれるのであります。祈ります。神様、あなたこそアーメンなるお方、どうか私たちの人生も、自分自身がいつも自分の心の中心にあって、自分のことを傷ついたり、自分のことがあって人と比べたり、そんな世界ではなく、神よ、アーメンなるお方に私たちもアーメンと唱え、あなたに栄光を期す生涯を、一日一日を、どうぞ聖霊様は私たちを訓練し、どうか御霊様お導きくださりますように、尊き主の皆で感謝して祈ります。 1,2 分みんなでしばらく声を出して祈りましょう。アーメン。愛する